族系のストリームポッドキャスト、民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族芸能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族芸能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ、民族芸能の魅力に迫っていきます。本日第48回放送、2012年6月14日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島と
愛知から新見でお送りします。
はい、ということでですね、今日なんですが、またしても、私がですね、夜行バスにこの後乗らないといけないので、
ね、
はい、サクッと、行きたいなと思います。あの先週はね、ちょっといきなり直前で収録なくなっちゃって、話題はいろいろ、溜まってるんですが、サクサクいきます。
はい。
はい。ヤコバスこの後11時からまた新宿で、どこに行くかというとですね、神戸まで行って、そこからさらに、広島を目指します。はい。
で、目的は
ですね、まあ、新見さんもよく知ってるあの K さんと一緒にですね、
はい、
K さんと一緒に、まあ、中国地方の、まあ、芸能なり、まあ、あとね、まあ、神社とかそういうところをちょっと巡ってみようじゃないかというので、で一番の目的は中国地方の神楽懇談会っていうのがあるんですよね。でそれは研究者、愛好家、実践者の集まりで、
はい、
で結構盛んに活動してるらしいんですけど、
そんなこと
ある、うん、でまあ中国地方の神楽、まあ有名なのはね、はい、石見神楽とか、あとはそのね、秋田方の神楽ドームがあるところとか、
はい、
まあ非常に神楽が盛んで、まあ、神楽甲子園を開かれたりしてるというね、まあ、ある意味恐ろしい土地なんですけど、まあ、そこの神楽を見つつ、そういう、集まりに顔を出しつつ、厳島とか、出雲大社とか行ってこようじゃないかという、そういう豪華ツアーみたいな感じになります。はい。まあ、ちょっとあいにく天気は悪そうなんですけどね。はい。そんな感じで。はい。そんな感じで。まあ、また、帰ってきたら詳しくレポートはしていこうかなと思います。
ぜひぜひ。
はい。で、話題的にはどれがいいかな。昨日ですね、郷土芸能ストリームビデオライブがありまして、
はい、
で、立野太郎さん、民族系のストリームにも、たまに出ていただいている、立野太郎さんが、ゆとり世代ならぬ、自芝居世代による、なんだっけ、正式タイトルは、まあ、自芝居紹介みたいな、そういうのをね、やったんですよ。
はい。
はい。みみさん、
はい。
チラッと、はい。
見ました。チラッと。
どうでした？
田島さん暑いなぁ。この情熱すごいなぁ。一回会って話したいな
ぁ。ああ、ぜひぜひぜひ。
なかなかね、行けないのが残念。
ああ、いえ。いや、田島さん名古屋に連れて行きますよ。
あ、ぜひお願いします。釜池さんとどういう話をするんだろう。
ああ、ね。
濃い話がするんだ
ろう。暑さっていうのはどのあたりから伝わってきました？立野さんの暑さはどのあたりから伝わった？
いやー、そのね、知識が半端ないなっていうのと、
あ
ーずーっと語ってるなぁ、みたいな感じで、ね、いろいろ教えてもらって、
うん、
見てて、ああ、そういう話なんだとか、
はいはいはい、はい。
何でしょうね、 く話の筋だけでも知っといた方がいいなっていうのがすごい。
うんうんうん、
ね、サピ自体、
うんうんうん、
サピもあの文楽もあれですもんね、共通なものがあるんで、
うんうんうん、
逆に言うと知ってれば全部楽しめるんだなってい
う
感じたんで、ね、立野さんみたいにあえて説明してくれる人がね、知り合いとかにいるともっと楽しめるんだなとか、文楽とかの、
なるほど。まああの立野さんのやつとかは。なんだろう。やっぱり、地芝居って、その、もともとプロが、興行でやってたその歌舞伎を、地元の人とかがやりたいって言って、やってる。っていうことは、つまり、その、それが、あの有名なあの場面をやりたいっていうのに支えられてるわけだから、その、そこで演じられてるものは何かっていうのは、もう前提がやっぱ共有されてるんだよね。
そうそうそう
。あらすじなんていうのはもう頭に入ってて、当然という。で、それを、まあどうかっこよく演じるか、みたいな。ワイワイしながら。ね、おひねりの投げ方とかもなかなか面白かったですね。
そうですね。
ああ確かにでも、おひねりとか、その、花をどう出すかみたいなのっていうのは、芸能とかにおいてはね、かなり重要な要素なので、おひねりシステムもいつから始まったんだろうね。
いつからなの？
あれも、中世とかからあったのかなっていう。でも歌舞伎だったらね、江戸期の割と新しめの文化になるけども。そういう話もね、展開できそうな気もするし。まあ、今のね、おひねりとか、大向こうか、掛け声かける事情とかっていう。まあ、やっぱり本当に、その辺は観客と対になってね、楽しんでいく参加型の芸能であるというのは、地芝居もそうだなというふうに思ったし、まあ、あと田代さんがかなりね、神奈川の、首都圏近郊の地芝居を紹介してくれたので、神奈川にもこんなにあるんだなという。
そう、
うん、
県外だと知らないですよね、ああいうこと。ああいう細かい情報。
はいはい、はい。
へぇ、あるんだ。
あるんだ。そこまでピックアップもね、されないですもんね。
そうですよね。なんかあれですよね、重要、無形民族文化財とか、はいはい、県指定とか、そういうのでしたら、こう、一覧のリストに入るんですけど、
はいはいはい、
本当にそういうのに引っかからずに、細々とやってるようなもので、
うんうん、
どこの情報にも載ってなかったりは。
うんうんうん、
しますよね。
はいはいはい、はい。
で、多分地芝居ってあれですよね、ほとんどがそんなに、他の芸能に比べると歴史が、あれですもんね。
うんうん、
だからなかなか、芸民族文化財とかにはなりにくい。
うん、
にくいんだよね。
そう。だからやってる演目はね、やっぱ歌舞伎の演目っていうのもあるから、うん、そのあたりがちょっと判断つきにくいところ。だし、まあでもね、それで民族芸能と地芝居分けるのかどうかっていうのはもっと議論されてもいいじゃいいよねっていう話は、
うん、
ですね。そう、で地芝居もかなり、まあ最近平成になってから復活した地芝居結構多いって言ってたけど、じゃあ民族芸能どうなんだっていうと、意外とね、断絶があって復活したみたいな話はよく聞くし。うん。
そのあたりはね、って思うんですけどね。
そう。
逆にだから指定されてないから行き来してる部分
も
あったりするので
。ですね。
加藤くん
も。うん、加藤くんもいる？
オンライン
になってます。オンラインになってます？これで追加できるのかな。ちょっと待ってね。 あ、そっか。今ですね、はい、iPhone で、ミミさんと繋いでるんですけど、
はい、
それに、加藤くん呼ぶには、はい、こっち側からだとできないんで、そっち側から追加とかってできます？
じゃあ、グループ通話に追加で。
はい、はい、はい。
しました。どうかな？
どうかな？来るかな？まあ、そんな感じでやってて、まあちょっとね、ビデオライブ前半、電波の入りが悪くてですね、ちょっと回線の関係で、配信が、バタついてしまったっていうのがあって、それは申し訳なかったんですけど、途中からはなんとか見れたようなので。
はい。
はい。はい。
よかったです。
で、次回がまだ決まってないので、ちょっといろいろ、はい、考え中なんですが、また来月やる予定ですので、よろしくお願いします。はい。はいはいはい。にみさんの方は何かあります？この間。
この間ですか。
うん。
できたのが、10日ですね。
はいはい。
日曜日。
はいはい。
日曜日は地流神社で、花勝負祭りでしたので、まあ、イベントの中で、増えたい方向をいつもの場所でやってきたという感じです。
はいはいはいはい、
はい。
どうでした？
はい、自分の友達が遊びに来ちゃってっていうか、Facebook 上でやりますと言ったら遊びに来ますと言いまして、全然地元違うんですけど。
すごいな。
で、まあ、上がってこやって話になりまして、で、とりあえず、まあ、笛吹いてけって話になりまして。
それ、笛吹き仲間なんですね。
はい。
はいはいはい、はい。
そうなんですけど、ただ、笠寺の、名古屋市の笠寺の方、にいる子で、
はいはいはい、はい、
微妙に流派が違う神楽なんですけど、まあでもその子も耳がいいっていうか、ある程度その地流神社の方の神楽も音源は聞いてるからとか、
はいはいはいはい、
言いながら普通に吹けてたのですごいですけどね。代表的な 3,4 曲は吹けてたし、
うんうん、
地流神社の人の方からじゃあ地元のやつやってとか言う話でソロで一本笛を吹いてましたけど、
うんうん、
普通にやっぱり吹けてたからすごいな、
うん、
まだ若い子なんですけどね、まだ大学3年生かな。
あ、そうです。若いですね、
はい、若い世代の友達は割と最近は増えたのもあって、あ、でお互いやっぱり結構僕みたいに名古屋の方でやにつながりやりながら、そっちの地流とか、
はいはい
はい、名古屋市議会でもやってる子が結構何人か増えてきたので、お互い結構交流したりっていうか、どこどこでやるよとか、始まって、どんどんその、うまい子もどんどん吸収して、どんどん自分の行く場所を増やしていってるっていうのがあるんで、こういう感じでね、個人個人でいろいろ増え吹ける場所が増えていけば、全体盛り上がっていくかなとか、
うんうんうん、
こういう感じでまた、なんでしょうね、一般向けの神楽講座とかを別にして、
はいはいはいはい、
個人的にそういう笛仲間っていうのを増やしていこうかなと。
なるほど。いろんなところで笛吹くときには、それぞれの場所を仕切ってる人に挨拶してみたいなのがあったりするんですか？はい、
あ、でも、その日に来た子は、
はいはいはい、
と一人の保存会入ってる子が、
はいはい、
三人か、
はいはい、
三人ぐらい知り合いがいたので、僕含めて、
はいはいはいはい、
もともと地流神社の
子、はいはいはい。
だから、まあ、みんなで上がってこやって言ったら、普通に、上がってきてもらってっていう感じで、はいはいはい、地流神社の保存会自体が、
うんうんうん、
割とそういう感じで、誰か知り合いがいれば割と入ってこやという感じで、裏まで上げちゃうっていう、
はいはいはいはい、
かなり 不思議な団体ですよね。普通の保存会だったら、なんだ、どこの馬の骨だみたいな、ええ感じなんですよ。
しかもね、いきなり笛吹き始めるわけだからね。
そうそうそう。とりあえず、吹いてけ、みたいな。どんだけ敷居が低いんですか。
すごいな。まあでも敷居は低いけどね、技術はそんなにね、低くはないというか。
そうです、
ね、そう。ちゃんと吹けちゃうっていうね、その応酬がすごいっていう。
すごいですね。改めて僕の周りってすごい人いっぱいいる
かな。いや、だってね、その大学生の子もね、どういうきっかけでもうずっと やってるんですかね。
ずっとやってる子ですね。
あ、
地元の笠寺の方、本当にお囃子が盛んなので、で、やりつつ、その子は確かジャズかなんかもやってるので、西洋音楽もできる。
はいはいはい、はい。
両方できる子で。はい。いろいろ、でも大体そうですね、名古屋方面で僕の知り合いの若い子は、うん、大体地元に神楽があるとか、
うんうんうん、
でも、大学生ぐらいの子になると、上手い子なんかは、出張演奏を頼まれたりする子もいるので、保存会に入って、そこは出張演奏してると、
はいはい、
その師匠の方から、どこどこ行ってこいっていう感じで、いろいろなところに、こう、旦那場じゃないですけど、
うんうんうん、
何月何日お祭りあるからということで、清掃して吹きに行くらしいですね。
なるほど。相変わらずすごいですね、そっちのお囃子の。交流は、
ね、やっぱりすごいなって、まあ、でそれが終わって、
はいはいはいはい、
結局その一流に一緒に行ってた子の地元もあるので、
そっ
ちちょっと顔出しに行って練習を見に行って、
あ、そっちは練習だったんですか。
そうです、一流の方は、まあ、イベントごとでやってて、夜か、
うんうん、
夜に、まあ、ついでにっていうことで、うんうん、大阪か、緑区の大阪の方に、
はいはいはい、
あれも町内ごとに神楽の練習場というか公民館使ってやるみたいですので、
うんうんうん、
でそれぞれにの町内で練習を、
うんうんうん、
祭りの何ヶ月か前になるとやる
みたいな、
やっぱり中学生ぐらいの子は結構いたりして見させてもらうと、
うん、
でも今日は人数割と多いかななんて言って、20人ぐらいはいたのかな。全部すごいなぁと思いながら。なんかこう、そういうとこに座ってない僕としてはすごい羨ましいなぁと思いながら。こういう感じで地元で、なんとかお囃子できるかなと、
うん。練習っていうのは、なんかみんなで曲をひたすらやり続けるみたいな感じなんですか？
そうですね。
うん、
上がった時はもうみんな結構吹けるみたいで、はいはい、一通りも先生の人が吹いたら、
うんうんうん、
みんながついていくっていう、
はいはいはい、合わせて、
そこも面白いんですけど、緑区なんですけど別なところから、
はいはいはい、
まあ、先生じゃないですけど指導する人が来てて、
うんうんうん、
いくつだったの、その子も大学生か、
うん、
で毎回教えに来るために名古屋市外から来てるという不思議な、結構そういう部分でやっぱり見るとね、こっちの神楽って結構流動的というか、
うん、
まあ、町内で神楽をやるっていうのはあるんですけど、その指導する人は結構外から来てたり、
うん、指導する方は、どういう方なんですか。
指導する方、
はい、
多分そこどうなんですか ね、その子は僕も知り合いなんですけど、
はいはいはい、はい、
まあ、大学生で保存会に、地元の保存会に入ってて、で、熱田神楽笠寺保存会というちょっと特殊な保存会がありまして、それが、出張演奏をかなり行く団体。
ああ、結構、じゃあ、まあ人気グループというか、
そうですね。かなり手広く名古屋市
内やってるところなんですね。なるほど、
まあ。そういうのもあって、その子に多分、その町内は頼んでると思うんですけど。
うんうんうん、
結構あれですよね、地芝居でもやってましたけど、でした。義太夫とかは地元の人やるけど、他の先生に習ってるとかありますよね。
はいはいはい、はい。
あれに近いっちゃ近いかなと。
うーん。
昨日の話 話聞いてて。
なるほど。どこまで広がるんでしょうね、その、ネットワークを追いかけたら。
どうなるんでしょう。
ねえ。相関図とかこう、どことどこが関係してるみたいな図を作ってみたいですよね。
作ってみたいですよね。うん、
この人はどことどこに表示してるみたいな。なるほどな。
そう、なんか、そうやって考えると、
うんうんうんうん。
って言ったらいいんだ。結構民族。
お。もしもーし。あれ。切れた。あ、もしもーし。はいはい。
もしもし。
あ、入っちゃった。
はいはいはいはい。
はい、入った。はい。
すいません。
はいはい、大丈夫です。
来ました。
はい、加藤くん。はいはいはいはい。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はいはいはいはい。今、新見さんのお囃子の話を聞いてました。
はいはい。
はいはいはいはい。
どこまで話したっけ？
まあ、なんだっけ。いろんなとこから習って、まあ、地芝居みたいに、ある意味、ね、プロから習うみたいな話もあって、みたいな。プロというか人気団体からお互いに、お師匠みたいな形で外から呼んできて、お囃子習って、みたいな話をしてましたね。
ああ、そういう意味では結構個人的な付き合いで、
はいはいはいはい、
教えるようになったり、逆に遊びに行くようになるっていうのがすごい、僕の周りはっていうかな、多いですよね。で、割と交流が、誰々くんがいるからとか遊びに行くと言いながら、お互いその大体友達同士がみんな笛がうまい子たちばっかな
すごいな、
はい、すごい世界だなと思いながらそういう感じでこっちの神楽ってすごいなんでしょうね、特殊な広がり方というか伝承され方がされてる、うんうん、はいはいはい、
そう、だ確かにその民族芸能っていう意味ではね、村の祭りとかとはまた違う、
違う感じしますね、
うんうんうん、
そういう部分はあるんですけどね、
うんうん
うん、意外とでも今はもうやらなくなった町内のところがあったりすると、
うんうんうん、
そこに外部から助っ人でその時その祭りだけは来てとか、
はいはいはいはい、
その隣の町内からそのお祭りの時はその別な町内のその宿っていうんですか、お祭りの宿の前泊まって、そこで神楽とかもして、でまた帰っていくとか、そういったことをやり合ったりみたいなこともしてたり、割と横のつながりがあったりとか、いろいろなこう層っていうか、いろんなやり方が同時並行で、
うん、
ありつつ、神楽があるという。うん、
まあでもそれはやっぱりね、名古屋じゃないとできないというか。
そうです。
まあ東京だったらね、まあまだね、東京、大阪とかぐらいだったらできるのかもしれないけど、まあ逆にね、例えば大阪のだんじりとかの方だと、その、他の地域とはむしろ仲が悪いというか、張り合うみたいな、話も出てきそうな気もするけど、割とね、横断的っていうのはちょっと面白いかなと。
そうですね。
うん、
なんで、ま、結構まあ、どうなんだろうな、流派で仲が悪いのも、場所もあるらしいんですけど、僕はあんまり直接は聞かないですけど、
はいはいはい、
大体、僕、周りというか友達関係で本当につながってるっていうことも結構あったりして、話を聞いてると。でまあ、その地域の性格と、
うん、
まあ、その個人のその関係が割としっかりしてれば、他のところでも
動
かしてもらうことも増えたいことができるっていうのもあるんだなっていうのも結構あるんですよね。
加藤君、埼玉の方とかだと、そうやっていろんなところの祭りで笛吹かしてもらったりしてる人とかっているの？
ああ、個人的にやってる人はいます。
うん、
はい。 僕の知り合いの人で、まあ、もともとは飯能市に住んでる人なんですけど、
はいはい、
そこの、お祭りのお囃子、祭り囃子吹いてて、で、秩父神社の神楽やったりとか、
はいはいはい、
あと、なんだ、池袋の方のお祭りやったりとか、なんかあちこちのお祭りに駆り出されて出て行ってますね。まあでも、そういう人は少ないですよ。
少ない。
うん。
そっか。自分の周りが特殊なだけかもしれんな。若い子で笛がうまい子が何人かおるんですけど、自分の周り。自分より若いけど、全然笛太鼓やってる歴は僕より長いので。
まあ、あと曲がある程度共通してないとね、なかなかできないっていうのもありそうですね。
そうですね、うん、曲がある程度共通してる場所が結構幅広く分布してるので、うんうん、それが一番強いのかなと思いますね。三匹姉妹とか全部地域によって違いますか？
そうですね、ちょっと三匹姉妹だと、うん、違いがありすぎるしまあそこまで熱心な人もいないかな。
お囃子に対して、
うん、そうそうそう。
そっか。え、でも逆にあれですか、その、じゃあ、ここの地域の笛知ってて、あっちの地域も笛も知っててっていう、すごいその微妙な部分の違いとか分かってる人なら逆に重宝されますかね。
どうなんでしょうね。その、そういう組織な感じもしませんね、外から来て。
なるほど。
吹いていいよって感じではないかな、割と。まあ前もってね、仲良くなってお願いしとけばいいけど、なんか当日とか、まあ直前になって、吹けるんで吹かせてって言って吹かせてもらえるようなものでもないし、まあ友達が他いるから、友達のつてでって感じでもないかな。
だいぶ違いますよね、地域によ
って。うん。
だから三匹獅子舞とかだとね、別にお囃子であんまり独立してっていうよりはやっぱ全部まとめての組織っていう感じが。
そうですね。
うん。で、ニミさんの話聞いてると、名古屋の方は割とそのお囃子はお囃子の中でのなんか、独立性というか、うん。独自の。
三匹さんで、うん。また別なんですよ。
ですよね。
面白い。
うん。
地流神社も、地流の町内の小物民。結局その保存会の人の個人的つながりで、
はいはいはいはい、
あの隣のトヨタじゃないな、地流市内だけど近所に住んでる保存会の人の方から小学生が来たりとか、さん呼んでとか、いう感じでこう、輪番じゃないですけど、
はいはいはい、
今日は西町から今日はなんとかからとか、感じでこう、なんか祭りごとに来る小学生が違うなみたいな、のがあるので、割と自分のやってる芸能は二個前と言いながら意外と分割可能というか、上太鼓だけでもやるし、まあ、巫女さんついてもやるしという感じで、
うんうんうん
うん、あの三河に近い方ですかね、あの地流とかあっちの方は宮流パブの方をやりますね、
うんうん、
だから芸能の違いもありますよね、
うんうんうんうん、
祭りとか絶対分割できないですもんね、笛だけとか。
それ無理ですよね。
そう無理です
よね。そうそうそう。
中村も大体そうだろう
な。
で、かなり自分のやってる笛太鼓ってのはちょっと特殊ですよね。江戸の、お囃子とかああいうのだともう完全に分割できますけどね。
ああ、そうそうそう。まあだからね、こっちの多摩の方だとその、お囃子がむしろ盛んで、お囃子だけでいろいろやることも、多いし、西東京というか、まあ、多摩の方の郷土芸能大会行くと、お囃子団体がずらーって並ぶみたいなのは、よくある光景ですよね。
やっぱりそういう土壌があれば、割と横も繋がってくる。
うん。あ、だからそっちとはもしかしたら結構通じる部分あるのかもしれないですね。通じる部分あるかも。うん。それはちょっと、調べてみないとわかんないな。
そうですね。ちょっと。うん、江戸関係のそういう人いないかな、江戸親子
なんだろう、西田さんとかかな、全教芸の。うん。あとね、その、林関係ってなんか知ってたりする？
でも目黒林とか多いじゃないですか。
目黒林とかはどうなんだろうね。
なんか大体共通してるみたいですよ。目黒林の中でも、まあ、いくつか流派分かれるけど、まあ、似ているし、あとはテンポの違いとか、あと太鼓のなんか跳ね方の違いとか、その程度だとは言ってた。
じゃあ一応、にみさんのその名古屋みたいな、その人の行き来みたいなのはやろうと思えばできるけど、じゃあ実際どうなってるかっていうと、
まだ分かんない。あんまり聞いたことはないかな。
なるほど。ちょっとまあそれは、またお囃子の人が来たら聞いてみましょう。
はいは
い。あ、それでですね、加藤くん。
はい。
はい。今日は僕がヤコバスに乗るので、あと30分しかないんです。
はいはい。はい、
で、加藤くんこの間なんかしてたらぜひ。
サクッと。あと30分ですか？
あと30分。
ああ。
で、はい、1時間以内で、ラジオ終わるという。
はいはいはい、はい。はいはい。
ということなんで。サクサク行こうと思うんですが、はい、加藤くん。
はい。先週の日曜日。
はいはいはいはい。
に、十何日になるんだ。
日曜日は、10日
かな。
うん、10日。はいはいはい。
10日にですね、福島県南会津町の、栗生沢の獅子舞っていうのを見てきました。3匹獅子舞ですね。
はいはいはいはい、はい。
はいはいはい。まあ、場所はですね、まあ南会津なんだけど、
うんうん、
田島っていうところがあるんですけど、まあ、うんうん、南会津のところでも割と大きなところで、
うんうんうん、
少し町のところで田島っていうところがあって、
うんうん、
そこからですね、山の中に入っていくこと15分ぐらいですね、車で。
うんうん、
そこに栗生沢っていう地区があるんですね。じじはですね、栗に生きるに沢ですね。で、栗生沢って読むんですけど、まあ、その地域では、割と、獅子舞っていうよりも、三つ獅子って呼んでるみたいです。
三つ獅子、
うん、うん。三に、ちっちゃい通に、獅子、みたいな感じで、三つ獅子って呼んでて、
うん、
で、そうですね、6月のその時期、
うん、
第2週の日曜日にやってる獅子舞ですね。
うん、なんか、でもその時期にやるのっていうのは、ちょっと珍しくない？
そうなんですよね。ね、あんまりね、この時期にやる三匹獅子舞ってね、珍しいんですよ。
だよね。6月、だって田植えももう、ね、
うん。
まあ始まった後というか、
終わったぐらいですね。
ね、農業的には割と忙しくなってくる時期にもかかわらず。
うん。うん、まあまたこの時期はなんかそういう行事の時期なのかもしれないけど、僕はよく年中行事とかわからないので、
いやいやいや、
どういう時期に当たるのかわからないんですけど。
はいはいはい、それで、栗生沢はどこでやったの？どういうところ、場所は？
栗生沢っていうのは、まあ50軒ぐらいの小さい地区なんですけど、栗生沢の、あ、何神社だっけ？忘れちゃったな。まあ、神社があるんですよ。
はいはい。
で、まあ、その神社に奉納する獅子舞なんですけど、大山木の、なんだ、大山神社か。っていう神社があって、そこに奉納する獅子舞なんですけど、
はいはい、
まず、また、ま、その年ごとに当屋が決まっていまして、その当屋から、獅子舞が出るんですね。
当屋ってどういう字書く？
民主党の党に、
はいはいはい、
屋根の屋。
屋根の屋。そう、それが、かっこ持ち回りで、毎年、なんか、
そうですね。
拠点みたいな感じ？
そうですね。まあ、はいはい、宿みたいな
感じ、ね。宿みたいな感じ。はいはいはい。
うん。で、そこでお祓いを、午前中、朝にやって、で、獅子舞出て、で、そこから行列していってですね、村の辻で、まあ、短い踊りを踊るんですね。
うんうんうんうん、
まあ、で、行列の間特に囃子はないんですけど、まあ、辻に着いたらサクッと踊って、 で、神社まで歩いて行って、神社の入り口で一つ踊って、で、神社に上がって行って、神社の前でまた一つ踊って、で、今度神社の脇に庭があるんですけど、そこで、長い演目を踊ります。でですね、
はいはい、
まあ、この会津地方にある獅子舞で、まあ、春に僕に西島さんとかと彼岸獅子を見に、会津若松市内にあたり周辺の彼岸獅子見たんですけど、まあ、この獅子舞も彼岸獅子系列の獅子舞で、
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、獅子頭はすごくね、よく似てますよ、会津彼岸獅子、会津若松市の方とか、あと格好とかね、
はいはいはいはい、
割とスラッとした感じで、
うん、
あのおしゃれな衣装を着てお
しゃれ
センスのある感じのなんだろうな、まあセンスのある感じなんですよ。やぶしたくない感じ、ね、
それ埼玉と比べて、
そうですね、どう言ったらいいのかな。
はいはいはい、
と貼りますわ、リンクとか言って、ちゃんと言葉で説明しなきゃラジオの意味がないんだけど。
いや、写真見てますけど、なんかね、新選組みたいな。
そう、新選組、それが言いたかった。
はいはいはい、はい。
出てこない。新選組的な。
そう、あの、青いね。
あの、頭とかね。
うん。で、下は、あれかな、袴、青い袴に、波というか、なんか。
あ、そうですね、波しぶきの立ってる。うんうん、袴の模様の袴、
うんうん、なかなか涼しげでいいよね、
うん、そうそう、うん、青を中心とした色でね、かっこいいんです。で、まあ、よくある、あの三匹獅子ではよくあるんですけど、あの、まあ、獅子舞ではよくあるのかな、うん、ボタンの花が背中の上着には入っていますね。でですね、
はいはいはいはい、
どうしようかな。まあ、演目としてはね、演目の作り方としては、前庭と後庭っていうので分かれてて、
はいはいはい、
まあ、その前庭、後庭の中でいろんな要素が、
うんうんうん、
まあ、下引師でいう花がかりとか、
うんうんうん、
あの、庭褒めとか、歌の部分とか、そういうのがいろいろ入ってる。
うんうんうん、
で、その今はだいたい簡略化されてるんですけど、
うんうんうん、
本来ちゃんとやれば後庭だけで2時間半とかかな、
うんうん、
かかるそうなんですね、
うんうん
うん、で今は1時間ぐらいで収めてるんですけども、
うんうん、
はい、復活して、そうですね。でなんでここを見に行ったかと言いますとですね、
はいはい、
僕は YouTube でね、獅子舞をこうたこう検索しまくるのが好きなんですけど、検索してるある日、あのこの獅子舞を見つけまして、あのリンクを貼ったですね、ブログの人が貼ってる動画を見てですね、
はいはいはい、
まあ、すごくいい風景なんですね。
あ
の獅子舞を踊ってる前に、見物席みたいなところがあって、で地域のおじさんたちが出るんですね、
はいはいはい、
その地区ごとに代表者とか家の代表者、
へ
ー、家主の人たちが見てき出てきて、門付き墓までその姉妹を見るんですけど、神社の脇のところで、まあ、そのおじさんたちがやたらと生やすんですね。おとどれとか、
たくそ
うとか、動け動けとか言って、
はいはいはい、
それに対して、子供も一緒にじいちゃんうるさいとか言いながら一緒に獅子を生やして、で獅子はそれに応えるようにですね、
はいはいはい、
生やせば生やせるほど激しく踊るんですよ。
うん、
で、まあ、またその獅子の踊りがですね、繊細ですごくね、まあ、表現力のある踊りを踊ってくれるんですね。
うん、
まあ、何を踊ってるかっていうのは、まあ、分かる部分は分かるんですよ。
うん、
目獅子を取り合ってるっていうところが分かりやすいところもあるし、また分からないような、まあ、四つ角を回る、 巡っているだけとかいう踊りもあるんですけど、うん、まあ、その部分部分でですね、腰を低く落として、バチを持った手で、周りのを撫でるように、細かく動かしたりとかでですね、はい、あと頭の獅子頭を大きく振ったりとかっていうのは、とにかく動画を見てほしいんですけど、ですね、ヒガンジシって合図の方でも見たんですけど、そこよりもずっと、割と動きは大きくて、
あ、そうなんだ、へえ、
嬉しいですね。でもなんか踊りの要素としてね、なんかいろいろ複雑なのですごい見応えがあるんですね。ただ激しいだけじゃなくて、そうそう、まあそういうわけで、まあ、すごく YouTube を見てからですね、見たかったので、
はいはいはい、
まあ、わざわざ福島までこう行ってきたわけです。
結構人はいたんですか？
ですね、まあ、50軒ぐらいの小さい集落で、
はいはいはい、
子供たちも割と減ってきてしまっているので、うん、まあ、見物金自体はですね、獅子舞をやってる方の家族と、
うんうんうん、
あと、その地区内の家ごとの家主みたいな人が、本月墓まで絶対出なきゃいけないもので、うんうんうん、その人たちが、神社の脇の見物席用の舞台があって、
うんうんうん、
そこから酒を飲みながら見たりとか、
なるほど、
神社で踊った後は神社から降りていって、この洞爺の庭、ま、庭先で踊るんですね、
うんうんうん、
その時も洞爺の中から見物してるんですけど、
うん、
そうそう、それが全部で40人ぐらいかな、
そんなもん、
それプラス、ま、僕らみたいな県外からの、
はいはいはい、
あとカメラマンとかの人たちが10人前後いるぐらいですね。
でも10人ぐらいなもんなんだ。
そうそうそう。だからすごくね、ごくごく小さい田舎の集落でやってるお祭りです。まあでも昔の話を聞くと、すごい人が集まって、今は1日だけに簡略化してるんですけど、もともとは3日間やって、前日の宵宮って、っていう感じで夜に獅子舞を踊って、
はいはい、
お祭りの当日に一日獅子舞を踊って、
はいはい、
また次の日、最後に洞爺のところで踊るって言ってたそうです。
はいはいはいはい、
はい、うん、そうなんですね。まあだからどうにか消えずになんとかやっていけてるという感じですね。
ちょっと気になるね。
うん。
実際、時間はどれぐらい、何時間ぐらいやったの？
その、神社で1時間、洞爺の前で1時間ずつですかね。はいはい、あと行列とかが2、30分ずつあるぐらいで。
なるほど、なるほど。
朝の10時に始まって、
はいはいはいはい、
2時半ぐらいには終わっちゃったかな。
まあじゃあ割とサクッと見れるっていう感じだね。
うん、サクッと見れるって感じ、
はいはいはい。
でも車がないと全然アクセス悪いので、
ね、
いけないです。
じゃあまずはこのクルーザーの動画を見て気になる人、
うん。いやー、素晴らしいですよ、本当に。いただかなきゃなんとも表現しがたいけど、笛もね、また美しいですしね。高い音を時々ね、最後の、この、小説ごとの最後のところにピッて入れたりして、だしね、またその笛の吹ける人が2人しかいないっていうね。
大丈夫か、大丈夫か。
その後大丈夫だった
ら70ぐらいのおじいさんと、その地区には住んでないのかな、外に出ちゃってる人が吹けるぐらいで、
ちょっと笛なんとかしないとやばいじゃないですか。
うん、うん、でもいないっつってた。吹ける人作らないんですかっつったら、
うん、
うん、難しいんだよねとか言ってたから。
マジか。
そうなんですよね、本当に。
獅子をやるって人って多分もういっぱいいっぱいで、
うんうんうん、
笛まで獅子をやるっていう人が余るぐらいで、初めてなんかね、笛吹きって出てくるもんだから。
でも意外と技術的に難しい部分もあるんですけどね。
そうそう。まあ、三匹獅子ってね、大体ね、一番最初に亡くなるのがね、ササラと笛なんですよ。
あ、 まあ、ササラはわかる気がするけどね、なんとなくね。
うん。でも、笛もそれはそれでいなくなっちゃったら終わりって感じがするのに。そ
うだ、何に合わせるんだろう。太鼓に合わせる、太鼓に合わせりゃ踊れるか。
まあ、あと、テープ。
テープね。テープか。
でも、かなり大事な部分だからね、注視はしないといけないんですけどね。
テープに合わせて踊るのが大変そうな気がするんだけど。
まあ構成にもよるんですけどね。まあ味気ない感じにはなっちゃうかな。
確かに。
まあせめてね、今吹ける人がいる時に、とりあえず苦肉の策で映像だけでもしっかり残しておいて、で、まあ後々やろうって人が出てきた時に、それ見ながら、笛吹けるようになればなっていうのは、対処法としてはあるかな。
なんか 4,5 年前に、県指定か何かになったんですよ。その時はかけた先生っていうじゃないですか。その人が、はい、調査に入って、そういうビデオ資料は作ったみたいです。
そうなんだ。
もう着物の着方から、太鼓の叩き方とかから。
伝承用のやつだ。
そうそうそうそう。
そうそうそう。だビデオもね、観光用と伝承用と、記録保存用と、結構いろいろ用途によって実は、撮り方違ったりするからね。
資料用でね。
だ実際でも、そういう伝承用に撮った映像とかがどう活用されてるのかっていうのは気にはなる。
本当にね。ね。
やってるところはね、結構ね、ビデオガンガン撮って、ああでもない、こうでもない、わーわーって、こう、酒飲みながら、みんな集まってみたりとかっていうところも、片やあるしね。全然そのビデオとかは個人的に見るぐらいで、そんなに、その場その場で練習してるところっていうのもちょっとあるし。まあ、まあ、あと、なんか前聞いた報告だと、昔撮ったテープ、林かなんかのテープが、もうなんか、静電化しちゃって、それに、もう、近づけば近づくほどいいみたいな。そのテープがもう、新生性を帯びてきているみたいな話を、そう、聞いたことがあって、まあそれも地域による対応次第だなっていう。
そうっすですね。今の方がうまいって思ってればね、この時は下手だったんだって言おうでほみたいになったりするしね。あとはなんかリズム感とかね、遊びみたいな、笛の遊びみたいなところでは、昔の何十年か前のが参考になったりすることもありますよね。確かに。
地域ごとにね、各年代のアーカイブみたいなの作れると一番楽しいんだけどね。
そうですね。なかなかここまでね、ね、自然保守を追ってっていうのは。
そうね。一つの芸能を追っかけるだけでもいっぱいになっちゃうな、多分地域にまた記録係みたいな人がいるぐらいでちょうどいいぐらいなんですよね。
そう、うん、その人がいろいろ資料を集めといて、いざとなったら見れますよみたいなね。
そう、記録マンみたいな人が、ね、地域に一人いてくださるとすごいいいんですよ ね。
それは保存会のあれに必要だよね、やっぱりね。会長、副会長、会計、記録係と。
そう、記録係いると思う。
まあでもこういう小さい地域はね、あんまりの何も望めないですよ。
まあね、まあね。
何も望まずやってるだけでも。
そう、それはそう。
だからこそ結構、外から行って、やっぱり DVD1 枚渡すだけでも変わるのかなとか、時もありますね。教えるの全然いっぱいで自分たちは結構。自分もやってて思うんですけど、祭りやってるときって、カメラ回せないんですよね。どころじゃないみたいな。それこそ、最初観光客で、ね、来てるかもしれないけど、そういう人と仲良くなっといて、撮っ ってとか、あそこ取っといてって頼むのってなんかなとか自分自身、うんうんうん、考えるときあります。一、
うんうん、
人じゃなくてもできんし、地元の人だけでやっても限界はあるなという。
うん。でもあれですよね、今時その練習だけで教えるっていうのは本当にありますかね。大体なんかテープ使うなりビデオは絶対使わないでいいか。
うーん、
どうだ、教える時とか、
そう、覚える時とか、うん、新しいのなんかもうだって最近純粋に教わってできるようになったっていうのを聞いたことがない。
あ、そうなの
とか言って、最近言ってんだけど、実際僕もなんかビデオなしでは絶対に覚えられないし。
それ何、何の時？笛？
笛も獅子舞も、神楽も、何でもそうですね。
まあでも、ね、あるもん使うっていうのは別に悪くないし。
うん。
だから、逆にビデオを全く使ってない人とかっていうのは、なんか逆に理由がありそうだよね。
まあ多分そうなると、ビデオ使わないと結構、個人の自由みたいなのが出てくる気はするんですよね。踊り方の。
はいはいはい、
この辺は、時々、この辺はどうなんだって聞くと、そこまで考えたことないとかいうことは多いですからね。僕は割となんか和太鼓とか部活の方の出身だから、
はいはいはい、
こういうのに触れ出したのがちゃんと、そういう細かいところとか腕の伸ばし方とかまで気にしちゃうんですけど、割とその地元の方で教わると、この時はどっちの足で飛んでるんだとか、そういうのってあんまり気にしてなかったりしますからね。でもその代わりビデオがあるとそれ絶対っていう感じでね、
そうそうそう、
完璧に真似しようとはするからね、コピーにはなるんですけど、まあその上で味が出てくるとかいうこともあるけど、個人のそれぞれの、
結構でも本当にマニアックな人って全部の人のやつを例えばビデオとか撮ってとりあえず全部コピー完璧にできるようになってて、でそっから自分のアレンジ出して
くるすごいな、
まあ、笛に関してですけど、音源師匠クラスの 2,3 人の人のやつ聞いて同じ曲もこの人風にって吹ける子がいたり、
すげー
で次なんとかさん風にとか言ってガーって吹けて、で自分なりに吹くときは吹くときでってできる子がいます。
それはあれだね、細かすぎて伝わらないもん、も
そ
まね、選手権。
逆に言うとすごい耳がいいんだろうな
って。
なので逆に映像資料とそういう風に使って本当にコピーしてコピーして自分の味を出していくっていう子も今でもいるんで、使い方かなーっていうのも、そこまでのレベルに行ける人が何人いるのかわかんないですよね。
まあでもね、見返せるっていうのは本当に練習するときには、すごいありがたいからね。
あ、
それは、楽譜とかと一緒で、なんて言ったら、例えば、口伝えで全部やっていくと、どこが間違えたって師匠から言われても、
はいはいはいはい、
どこのどれっていう風になったりするんで、
うんうん
うん、そういうなんか見返せるっていう部分があると、あ、ここの、あそこか、みたいな、うんうんうん。お互いにそういう、なんかできるので、そういう部分ではすごい効率的に昔よりは、なってるのかなっていう。
はいはい、はい。
うん。
確かに。あ、そまくまさんから来てますね。笛ですけど、譜面だけになるとかなり吹き方がわかりにくいですと。で、吹ける人が、いる、今のうちに告げる人が、まあ出ると良いのでしょうけど、っていう話と、
そうそうそう、
あと、こちらだと、まあ熊野の方だと、過疎で遠くに出た伝承者の人が、なかなか教えには来られないから、まあその記録に頼る、まあ映像なりテープなりってことでしょうね、に頼ることが多いでしょう、多いですということで、まあやっぱり、映像見ながら練習して、各自で練習していったのを、実際集まって、また、みんなで合わせてみてどうかみたいな話になったりする。
面だけでも難しいですね、上に感じても。吹ける人とか、あと指元とか、
はいはいはい、
映像なりとかいろんなもの組み合わせてやっていかないと難しいと思います。
うんうん、
その辺もだから今の人がどうその芸能を練習してるかって細かく本当に見ていくと個人差あって面白そうですけどね。
うん、面白いですよ。そう、
映像だけでもさ、映像使うって言ってもどこからこうね真似ていくのかとか、どのシーンを選んでこう、完全に練習に撮ったやつなのか祭りの中でやってんのかとか、あとはその何人のあれを真似ていくのかみたいなね。自分のお手本にする人は誰と誰みたいなのが決まってるのかみたいな話とか。
うん。
うんうんうん。で、まあそういう細かく本当に見ていくと逆に今面白いかなとちょっと思いましたね。で、時間が迫っているんで、
はい。
この間、僕もまあちょこちょこ行ってきたので簡単に紹介するとですね、6月の3日に、滋賀県の多賀大社というところに行ってきました。で、そこはね、多賀大社、まあそれはね、その前日に、京都で、和太鼓のサークルの大学の和太鼓のサークルの先輩の結婚式があって、
うん、
それのついでに祭りないかなと思ったら滋賀であったと思って行ってきたんだけどあ、ちなみにその結婚式の二次会も新郎新婦で秩父屋台囃子を叩いてましたまあなかなか激しい感じで面白かったんだけど。で、多賀大社の方は、多賀大社って今でもかなりでかい神社で、江戸時代とかにも、っていうか、かなり最初の神話にも出てくるみたいなね、由緒ある神社で、で、江戸時代とかはね、なんだっけ、お伊勢さん参るんだったら、多賀にも参らないとダメだよって。で、多賀は、伊勢の親だからっていう、なんか歌をね作って宣伝してたんだけど、要はイザナギを祀ってる神社なんですよ。
うん、
なんでまあ伊勢神宮はアマテラスなんで、だから伊勢神宮参るんだったらその親の多賀さんにも参りなさいよっていうのだったんだけど、多賀は今もね多賀公みたいな公組織が盛んで、神社の中にその公の総本部っていうのがボーンって立ってて、
へぇ
そうで、パンフレットもあってさ、見たらさ、年会費安いんだよね、5、6千円でさ、で、それで、それ払うと、神棚ないところに神棚プレゼントしてくれるって。で、それで、毎年お札がその届くし、おたがさんに行った時は、無料でその拝殿に上がって、祈祷を受けられますよ、みたいな。なかなか面白かったんだけど、で、その多賀大社で、お田植え祭があったんだよね。
ああ、今更。
そうそうそうそうそうそうそう。まぁ、ちょっと時期的には田植えの時期から少し、ね、遅いぐらいかなっていうのだったんだけど、うん、まぁ、でも、それだけでかい神社だから、いろんなとこから芸能を呼んでて、なんだっけな、太鼓踊りもあって、それはね、米原の方、米原の方の太鼓踊りで、まあ、国の十分かなんかになってるやつを呼んできて、それが、その、神殿の方まで、お食べさえする、ところまで行列組んで行ってたりとか、あと、終わり漫才も来てました。
ほう、う
ん。で、終わり漫才はね、なんか由緒が、多賀神社となんか関係あるみたいで、絵馬が奉納さ、昔の、漫才と、大々公の、絵馬が奉納されてたりして、多分結構昔から、関係があるんだろうな。で、あとは、まあ、普通に神楽いろんなとこから、豊坂の舞とかも、 ったりとかですね、なにわかぐらもやったりとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、おたべ祭自体は、田んぼに入って、で、そこで最初に、湯かぐら、巫女による、その、お湯、バーってやって、それを、榊でバーってかけるみたいな。湯かぐらがあった後に、田植え歌を歌いながら、田んぼで植えていくっていう、なんだけど、それは女子高生だね。がやって
て。いいやん。
まあ、もうちょっとちっちゃい子もやってたけど、歌を歌いながら、こう、実際、キャーキャーしながらね、やだーみたいな。なんか、カエル泣き出したらちょっと、みたいな、カエルいんのみたいな。足取られそうになって、こう、おーっとと、みたいなのもありながら、こう、田んぼしてる間に、神殿の一角で、まあ、芸能が奉納されてるっていう、そういうのだったんだけど、まあ、いろいろ芸能が見れて面白かったし、あと、そこのね、神殿に入るのに500円いるの。だそれちゃんと、その、出入り口一箇所にしてて、一応、奉賛金っていうか、奉納というか、まあ、お供えとして500円いただきます。でも、手ぬぐいもらえるんだよね。結構ちゃんとした、お田植え祭の手ぬぐいがもらえて、お得なんだけど、まあ、その辺しっかりしてるのは、いいことだな、とか、思ったりして。で、まあ、それは全部で、だいたい2、3時間ぐらいだったかな。そんなに長くはないんだけど、彦根からバスで、30分ぐらいかな。彦根も買ってきたけどね。ぬいぐるみも買ってきたけど。まあそういうのがあったりとかですね。もう時間来ちゃってるけど、6月の6日に、江戸の木遣りに行ってきました。これは、向こう島の御巡り神社っていう、墨田区、今、スカイツリーで、有名になってる、墨田区で、木遣りを奉納してまして、それをちょっと見に行ってきて、それは、江戸消防記念会っていう、とび職の人たちの、まあ文化組織で、要は、まあ、飛び職って江戸の火消しと、重なってるから、今の火消し文化を、江戸時代の火消し文化を今に伝えるっていうので、木遣りと、まといと、あと、出初め式の はしご乗りね、を、伝えてる団体がいて、で、そこはかなりでかい組織で、全部でね、87組ぐらいある。ぐらいある。そう、各地区の、要は飛び職の人たちがあって、今でもその、区割りで、恵みとかじゃないけど、昔で言うとその恵みとか、いろはにほへとだけど、今は、何地区、11地区だったかな ?11 地区の中で、1番組、2番組、3番組、4番組とかは分かれてて、全部合わせると80何組みたいな。人たちがいて、で、その御巡り神社には、昔、その木遣り碑、木遣り塚っていうのが、奉納されて、で、毎年そこの前で、木遣り奉納するという、ことで、まあ、結構その木遣り塚みたいなのが、いろんなところに、実は東京とか江戸近郊のいろんなところにあったりするんだけど、で、それのやり方とかも、その毎年、持ち回りが決まってて、奉納する組が決まっ、順々に巡ってくるんだよね。今年はなんだっけな、8番組か、何番組かの人たちが、奉納して、で、まあ、木遣りを歌ってましたね。はい。だから朝の11時ぐらい、平日の朝の11時ぐらいだったんだけど、時間が。その神社が、まあ、そんなにでかい神、まあ、そこそこでかいんだけど、その神社中に、その、火消しの反転来た人たちが溢れ返ってて、一般人がまるでいないから、 ちょっと入っていいのかなって。
うん、いいような。
そうそうそうそう。またね、トビの人だから体つきもいいからさ。この前ね、水系の学会でも、木槍の報告あったし、せっかくだしと思って聞いてきたんだけど、うんうん、やっぱり、その辺は、まあ今でもトビの人たちが、すごい大事にね、木槍文化というか、伝えてるというのは、見れたので良かったかなと思います。で、もう時間なんですが、何か言っておきたいこととかありますか？にみさんはどうですか？
特には今
大丈夫ですか？加藤くんはありますか？
あ、クリューザーの獅子舞はですね、
はい、
8月のお盆の時期にも一度奉納されるなので、
8月のいつ、まあ、
もしお盆、
お盆、はいはいはい、
15日かな、
うんうんうんうん、
15日か13日、
はいはいはい、
に奉納されるそうなので、見たい人は。
はい。
ぜひ、ね。はい。
ということで、まあ、今後の民族芸能関係の予定を最後にざざっと言うと、飯能祭りが比叡神社、明日金曜日にあるそうです。で、あとは、泉区の太鼓のお囃子とか、厚木東座人形浄瑠璃っていうのが、17日の日曜日にあるそうです。で、今度土曜日、23日、いや、今度じゃない、次の次だね。6月23日には、民族芸能公演、国立劇場の民族芸能公演の、岩手編があるので、まあ、それ見に行く人がね、ぜひ、ということで、終わった後に、まあ、個人的な集まりですけど、飲み会を企画してる人がいるので、まあ、もし気になる人はね、ぜひそこで飲みましょうという感じですかね。とりあえず、こんな感じで、今日は、バタバタして申し訳ありませんが、こんな感じで終わろうと思います。はい。じゃあ、まあ、エンディングは省略しちゃっていいかな。じゃあ、これから、夜行バス乗って、
はい。
行ってきます。はい。
はい、いってらっしゃい。
はい、お疲れ様でした。はい。
お疲れ様です。